皆さんこんにちは、ラスベガスから戻ってきたばかりです。たくさんのお金を失ってしまいました。もちろんこれはただの冗談ですよ。私はギャンブルしません。ただ大きなビルディングとかですね、素晴らしい建物を見て、ああなんかすごくここは、ビジネスを自分してますから、ここで勝っていくのは大変だろうなといろいろなことを考えていました。でも戻ってきて嬉しいと思っています。ラスベガスの教会も本当に素晴らしい働きがされています。祈りましょう。何かですね、今バッグを回している方がいると思うんですけど、どうぞ男性の方マルチタスクでお願いします。女性の方はですね、いくつものことをいっぺんにできると思うんですけど、聖霊様、あなたが今日されていることありがとうございます。今日祈ります。あなたが自分が今日語ることに対して正しいよということを人々に気がつかせてください。本当にもう確信を持たせてください。主はあなたが言っています。私たちは真理を知ります。そして真理は私たちを自由にすると言っていますから、新しいレベルの自由が一人一人に来るようにイエス・キリストの名前で祈ります。何週間か前ですけれども、またこの話をよくしています。数日前に得る時もあった、前日に得る時もありますけれども、たくさんの信者が神学について、神様が救う、なぜ救われなければならないかとか、そんなことを知らない人たちがいます。で、ソーシャルネットワーキングでそういう人たちと話をして、と思うんですね。聖書読んでくださいよと思うんです。あなた、私のために予言がありますが、そうです、聖書読みなさいという言葉ですと。聖書を読まない人たち、信者がいっぱいいるんですよね。まあ、とにかく、まあ、そのことで裁いてはならないですよ、バルトン。自分が救われた時には、私のメンターは毎日聖書を見なさいと教えてくれました。まあ、毎日毎日読んだわけかはないかもしれません。でもよく読みました。創世記の一章、創世記の一章を読みたいと思うんですけども、聖書のことを考えた時に、例えば新約聖書ですけど、読んだ時に5つの解釈の方法とかあると思うんですね。どうやってじゃあ意味を取ったらいいんだろう、解釈するんだろうとありますよね。例えばそのテキストをもらった時に感情が分からないようになりますよね。今だったら、あ、笑ってる顔があるから今笑ってるっていう感情があるんだって分かるなと思うんですね。でそれがなければ、なんか厳しいこと、冗談言ってたとしても厳しいと思われてしまうことがあります。まあ、聖書には絵文字がないので感情が分かりません。まあ、ちょっと今の例えは悪かったですけれども、その聖書を読んだ時に、またその何箇所か、または一章全体読んだ時にも、どうやって解釈するのかということです。でも一番最初に戻って、神様のもともとのインテンション、願い、それは何だったんでしょうか。神様が最初に語った時、その神様の最初の意図、どんなことだったかなと考えるのはすごく大事だと思います。ですが、その創造のところから創世記読みたいんです。神様が私たちをなぜ作ったか、なぜ自分たちが地上にいるのかということでですね、今日は悪魔の話しなければならないんですね。あんまりそんなことしませんが、今日はします。1-27、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を製造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。31節、神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった、非常に良かったと言ってください。夕があり、朝があった第6日。考えてみましょう。ここから始めましょう。神がアダムとイブを作った時、その男性女性を作った。気がついてください。大事なことですね。この男性女性2人を祝福しました。2人で導いてくださいと言ったんですね。神様は人間を神様のイメージで作られましたね。その男性女性になっている理由ですけど、神様は男性ではありません。男性女性が必要だったんです、神ご自身の本質を表すためには。ですから女性を圧迫してしまうならば、神様の本質の形状を失うことです。なぜならば、神様はですね、それ男性は神のイメージだけど女性はないよということになってしまいます。男性と女性違いますけれども、同じだけの力強さが与えられています。ですから女性を圧迫するということは、作られたものは神様が誰かということを話しますけれども、特に神様の似姿で作られた創造、被造物は 神様のことを表しますね。ですからあなたが男性女性どちらかを嫌うとか話してしまうならば、神様があなたを知るための啓示から話してしまうということです。2つ目のことはとてもこれ重要だと思うんですけども、アダムとイブは罪の本質とともに作られたわけではありません。なぜならば神様が全てを作り非常に良かったと言っていますから、もし神様が非常に良かったと言ったならば、じゃあアダムとイブが罪を犯したのは、それは罪の本質がない時だったんですね。間違った選択をした、その罪の本質があったから本質性質でそれをしたというわけではないんです。創世記2章15節から読みますけれども、神である主は人を取りエデブの園に置き、そこを耕させまたそこを守らせた。このところでですね、今アダム人だけですけれども、神である主は人に命じて仰せられた。16節ですけども、あなたはそのどの木からでも思いのままに食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬとあります。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬとあります。ということはローマの主はこう言っています。神の目に見えない本性、すなわち神の力と神性はとありますけれども、最初の質問、なぜその2つの種類の木があったのか、そしてそれはなぜ世に罪があるのかということ。例えば人は人を虐待したり、神様が愛であるならばなぜ人は人を殺すのか、殺し合うのか、またはその性暴力をするのか、なぜ子どもが性暴力を受けるのか、もし神が良い神であるならばなぜこれらのことが起こるのか。答えは愛です。神様は私たちを愛している、神は私たちを愛しているであるから、神は私たちが神のようになってほしい、そして私たちが神を愛せるようになってほしいんです。愛は選択を必要とします。神様は私たちを無条件で神を好きになるようにプログラムしてないんです。選択するんです。愛には選択が必要だからです。私が神に仕える選択をするためには、仕えないという選択もなければないんです。正しいことをするということのためには、間違ったことをするという選択もなければならない。それは自由意志です。人が人を殺すのは神様の御心願いではなくて、人がそれをしたいからです。神は人に自由意志、自由選択を与えました。分かりましたか。神がこの2つの木、食べたら死ぬ、でもまず先に命の木もありますね。命と死の木があります。神は食べてはならないとちゃんと言いました。そして2つを見せて、好きな方だけ選んでごらんと言ったわけではありません。ラスベガスのようにギャンブルでやってごらんと言ってないんですね。わかりますか。神は良い木を置き、そして悪い木を置き、その偶然で、あ、これ間違った方から取っちゃったからそれで学んでと言ってないんですね。神様が言ったのは、こっちから食べてください、こっちを食べないでください、こっちを食べてしまったら何が起こるか先に言っておきますよ、あなたは死にますよと言いました。私たちが学ぶことができるのはその自由意志ということですけども、愛は自由意志、選択を必要とします。後で話しますけども、人々、人類というのは罪を最初に犯した被造物ではないんですね。あなたが罪を犯す前に天使が罪を犯しました。この聖書に書いてありますね。その天だから、天であっても神が作った被造物は自由意志があります。そして鳥とか、冬になると南の方に飛びますけど、渡り鳥がいますね。そこに本能があります。それみたいに本能で神様に仕えるように神様が人間を作ったら、でもそれは愛による選択ではありません。ですから神はあなたに自由意志を与えました。もう一つのことは、神が園に2つの木を置いたとき、そして自由意志を与えた。私たちがその善と悪の知識を知る木の実から食べたとき、食べた日に死にますと神言いましたけれども、アダムとエバがその実を食べた日に死ななかったですよね。それとも死にましたか。私こう思います。彼らアダム、エバ、霊、魂、体、永遠に生きるはずだったのはその霊ですけれども、霊は永遠の存在ですから永遠に生きるはずでした。でも分かりますか、アダムとエバがその実を取ったとき、善と悪の知識を知る木の実を食べたときに霊は死にました。その時から、また後で話しますけれども、彼らの子供が生まれたときにも、その魂と体は生まれたけれども霊は死んでいたと思うんです。だから新しく生まれなければ、新生しなければならない。最初に生まれたときに欠けて生まれてきたから、新しく生まれる必要があるということです。 もう一つ話しますけれども、あんまりこのことを人が話したの聞いたことない、誰か教えると思いますけれども、もしアダムとエバが神がしたかったことをずっとしていたら、ずっと命の木しか食べていませんでしたね。そしたら永遠に生きますね。どこに生きると思いますか？地上だと思うんです。ということは天は人のために作られたわけではないと思うんですね。なぜならば永遠ですから。地上に永遠にいたかもしれませんね。黙示録、新しいエルサレムは降りてくるんですよね。上から下に来るんです。ヨハネは言っていますね。私はその声を聞いた。神の幕屋は人々の中にあると。ですから私たち祈りなさいと言われた祈り何でしたっけ？天に増します、我らの父は、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でもなされますように。天に私たちが行くんではなくて、人々に天を神様がもたらしているんですね。私が思っているのは、ダビデが言ったように神は天に住んでいるけれども、天の中に神を入れることはできないということですから、神ご自身が私は天だと思っています。ということは天が神よりも大きかったら神は天の中に住むことはできると思うけれども、でも神は天よりも先にいたんですよね。神の中に天があると私は思っています。でももう一個素晴らしいのは、あなたの中にも天があるんです。私はそのように考えています。では少し話を変えて、悪魔の話をしましょう。悪魔が悪魔と呼ばれる前にルシファーと呼ばれていました。エゼキエルの28章を挙げてください。ルシファーというのは天でついていた名前ですね。光を持つ者、輝く者という意味です。11節から読みますけれども、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。ツロの王という人ですけれども、これは例え話ですね。例えれてるんで、それルシファーの例えです。神である主は仰せられる。あなたは全く諸の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、気がつきましたか？ルシファーはエデン、神のそのにいたんです。私こう思ってるんです。神様が地に作ったそのというのは、もう天ですでに神様が生きていたそのだったと思うんですね。そしてエデンをまた地にも作ったと思うんです。先に天にあったんですけども、地に次に作ったということだと思っています。あなたは神のそのエデンにいた。あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、いろいろな宝石のことが書いてありますけれども、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これはあなたが作られた日に整えられていたとあります。タンバリンと笛、これは楽器ですけれども、ルシファーは体の中にタンバリンと笛、楽器がありました。そして3人というかですね、の天使が書いてあります。ケルブとミカエルですけれども、体に音楽の道具が貼っていた、賛美リーダーというふうに言われますけれども、とても美しかったとありますね。全くものの典型であって、美の極みとありました。わかりますか？あなたも体の中に楽器がありますよ。歌いますよね。わかりますか？私たちは楽器を持って生まれました。手を叩いたら、それもそうです。私は楽器が体の中にあるものとして作られました。こう言ってますね。14節、私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全であった。あなたの商いが繁盛すると、これあ賛美リーダーのことを考えてください。あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこであなたを私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが石の岩の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさにかぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。次はですね、イザヤの14節なんですね。話が続いている感じなんですけども、14の12、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたも心の中で言った、私は天に昇ろう、 神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂きに登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは弓に落とされ、穴の底に落とされる。何が起こったんでしょうか。ルシファーは一度は、最初はケルブと言われる御使いたちの中の一人でした。そして賛美リーダーと言われていますけれども、彼の高慢の上に彼が自分が神のようになろうと思った。で、彼は地に落とされた。創世記一章のところで私たち見ることができるんですけども、初めに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかったとあります。暴漠という言葉ですけども、ヘブル語ではカオスというような言葉です。ですからルシファーが地に落とされた時、彼はこの素晴らしい美しい地球に落とされたわけではない。月も太陽もない、木も何もないところでした。ただの岩のようなところでした。ルシファーがこの地球に落とされた。でもそれはいつの出来事だったか私たちは分からないですね。科学者は何億年とか言ってますけれども、または何週間だったのか私たちには分かりません。でもルシファーが地に落とされました。そして3分の1の天使も、天使たちも一緒に落とされました。その時の名前はもう天使御使いという名前から悪霊デーモンというふうに変わりましたね。彼らが地上にやってきた時、どれだけ長くいたか分かりませんけれども、神の声を聞いたんですね。光をあれという言葉を彼らは聞いたんです。そして闇と光を分けて、朝と夕があってとか分かりますね。川ができて、地球の創造が進んでいく、月も星もできてきて、大気ができて、天の領域ができてとか、美しいものが生まれ始めたんですね。これ私の意見ですけれども、こう思うんです。サタンが、あ、もしかしたら神様は贖いだから贖っているのかもしれない。今地にそのエデンを作って、地を天のように見えるようにしているのかと思ったかもしれない。でも6日目にこう書いてあります。蛇は園の中にいたとあります。神様がこれらの言葉を言った時、私たちの似姿に人を作ろうと言った時、そして神の似姿によって男性女性を作って、鳥魚地を這うものを支配させようと言った時、敵は気がついたんですね。急に悪魔が欲しかったのは神のようになりたかった、私が神のようになろうと思っていた。でも神様、いやそうではないと言って、彼らを地に落として、でもその炎の池に落とされる前の一時的な場所みたいなのが、それが地上だったんです。彼らにとっては悪魔は神のようになりたかった。ですから神の下した判決というのは、私は何億人もの人類を作り、そして彼らを私の似姿、私のように作り、このことが起こる。お前が炎の池に投げ込まれる前に、お前が天国で欲しがったものを持つ者、人類が生まれる。彼らは皆私のようだ。悪魔はあなたを苦しめるために地上に置かれたのではなくて、あなたが悪魔を苦しめるために地上に置かれたことを知ってますか。私たち今ここに見ますね、その園のことを見てください。エデンの園ですね。ルシファーが、彼はまだここで悪魔ではないんですね。ルシファーなんですけど、ルシファーは人間が作られる前では最も美しい被造物であったということですね。聖書から見ることができます。そしてルシファーはエヴァと話してました。エヴァは蛇と喋っていたわけではないんです。美しい被造物と喋っていました。こう言いました。神が言ったのは、どの木から取ってもならないということですか。エヴァは言ったんですね。この一本からの木だけは食べてもいけないし、触ってもいけないと言われたと。ルシファーは彼女と言いました。あなた死にませんよ、神様は知ってるんですよ。あなたがその実を食べたら、あなたが神のようになる。善と悪を知ると言ったんです。創世記の1というのは、創世記3の先に来ていますね。創世記の1で、人を私の似姿、私のように作ろうと言った。悪魔が言ったのは、あなたが神のようになりたければ、あなたが何をしなければならない。この実を食べなければ神のようにはならない。パフォーマンスによって、すでに持っているものを得ようとするということです。それは呪いです。わかりますか。愛から働くこと、そして愛のために働くこと、違いますね。アイデンティティから働くことというのは、アイデンティティのために働くというのとは違います。ですから、そので何かが起こったかというと、神はアダムとエバをこの地球に置きました。覚えておいてください。ダビデは詩編に書いていますけれども、天は主に属している、でも地は人の子のものであると書いてあります。ですから神様が人を、地球を保つ、支配するために与えたんです。 アダムとエバがその実を食べた時に、彼らは神に不従順しただけではなくて、でも悪魔に従ったんです。ということは神を取り替えたということになります。なぜイエスが人として来なければならなかったのか、多くの理由がありますけれども、一つの理由は神が地を人に与えましたけれども、人が悪魔に与えてしまったということ。ですから神様がそれを取り戻すためには人として来なければならなかった。それによって地を人類のために贖うことができた。ですからアダムとエヴァ、エデンの園にいましたけれども、実を食べて、まあ実は何だったんでしょうかね、イチジクかもしれません。そして神が園にやってきます。神がそよ風の吹く頃にやってきた。彼らが神が来たのを聞いたとありますね。口笛を聞いたわけではありません。詩編を書いた人はこう言ってますね。神が歩いている時には地が揺れるとあります。私はこう思ってますね。爽やかな風の時に神が歩いていたら地は揺れる。鳥、動物、生きているものすべて、そしてアダム、神が歩いているのを聞いた時でもまだ恐れがないので、神の方に向かって走ってくると思うんです。神がその歩いて、鳥がやってきて、動物たちもやってきて、あ、神がいると思って、私のですね、犬が私が帰ってくるとやってくるように、アダムとエバも神の方に走っていた。もうエキサイトメントするんです。でもこの時アダムとエバは離れていたんです。そして神はこう叫んだんですね。アダム、あなたはどこにいるのか。神様があなたを探せないならば、あなたは本当に迷子になっちゃってるってことですよね。私はこう思いますよ。神様は彼らがどこにいたかは知ってたけど、あなたの心はどこにあるのっていうふうに先生の場所を聞いてたわけではないんです。アダム、私はここにいるんですよ、あなたはでもどこにいるのって聞いてたと思うんですね。神はアダムにこう言いました。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞けました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた時から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、自分のせいではないですよ、私が起きたら隣にいたこの女性が自分にくれたんですと言って、あなたが私にくれたこの女性が私にこの実をくれたから食べたんですよ。今度神はエヴァに対して、あなたは何をしたのかと言ったら、今度エヴァが、蛇が私を騙したのですと言いましたね。で神が蛇に言いました。あなたはこのことをしたので全ての家畜に勝って呪われているといいんですね。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくとあります。またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女性から男性に変わってますから、彼というのはこれはイエス様のことの予言です。蛇の上にある呪い、神が蛇を呪いました。その地面を這わなければならない。その時に形が変わったんです。ルシファーからサタンになった。明らかにされたことがありました。彼が内側でどんなものだったかということが外側にも現れたということです。蛇の上の呪いというのは敵を置くということです。お前と女の子孫の間に呪いを置くといったもの。お前の呪い、女は永遠にお前を憎む、そして子供にもお前を憎むことを教える。何かがすごく嫌い、憎むということがありますよね。チョコレートを憎むとかじゃなくて、悪魔は憎むものですね。で主がこう言ってますね。彼女は彼女の子孫にお前を憎むことを教えて、そして彼が、これイエスのことですけども、お前の頭をすごく強く踏み潰すので、お前の頭を砕かれる。それは将来のことを宣言していることです。エヴァ、神様はエヴァにこう言いました。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。わかりますか。女性は男性のあばら骨から来ました。足とか頭ではなかったんです。横に立つために作られました。ある人たちをこう言いますね。助けてでしょ、助けてという言葉、ふさわしい助けて、その言葉3回女性、そして60回聖霊様、神様のことを表して書いてます。エヴァというのは神様が私たちを助けるように助けてという意味です。 なぜルシファーがエヴァのところにいたんでしょうか。もしかしたら彼女は簡単に騙されたからですか。でもアダムは誰から聞いたんでしたっけね。私の提案ですけど、多分エヴァは力強かったんだろうなと思います。ですから知ってますか、呪いということの中でも、呪いの後でも、女性は男性の下ではないんです。エヴァは夫の下ということですね。結婚した時に呪いの中でエヴァがアダムの下に行くんです。あなたは夫を恋したうがあなたを支配する。男性が女性を呪いの下ではなくて、夫が妻を支配するということは呪いだったんです。クリスさん、ありがとう。呪い、アダムの上の呪いとは何だったんでしょうか。アダム、お前は地面を耕すけれども、茨とアザミが出てくる。ということは、あなたは一生懸命一生懸命働くけれども、あなたがすること、例えば種をまいて実がなる、実がなるんではなくて茨とかアザミが出てくる。一生懸命働けなければならないけど、やっとのことで生存するということ、それが呪いだと神様言ってるんですね。いいですか。私は正しいということを知ってますよ。はい、少し先に進んで、新しい契約の話、ヨハネの3章。イエスはここでパリサイ人ニコデモと話しています。そしてイエスはこう言うんです。あなたは新しく生まれ変わるまでは神の国を見ることができない。ニコデモはですね、その物理とかそういったことの中から考えて、もう一回生まれたのにもう一回新しく生まれ変わるなんておかしい、自分のお母さんが私を飲み込んでまた出てくることができるのかと。でもイエスはこう言うんですね、水と御霊によって生まれるのでなければ御国を見ることができないと言っています。ヨハネの 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。神が御子を世に使わされたのを世を裁くではなく、御子によって世が救われるためである。アダムとエヴァ、もともとは神と共に交わりを持ち歩む者として作られた、そして地を導いた、地を治めるものであった。神との交わりの中に生きるはずだった。罪の性質本質なしに生まれた。しかしアダムが罪を犯したことによって罪が地に入りました。ローマ書と言ってますけども、アダムの罪、アダムによって彼の種が滅びるものになってしまった。彼の DNA の中に神の敵というものが入ってしまった。彼が間違った悪い選択をしたように、彼が罪を犯しただけではなく、しかし彼は誰の下に立つのか、誰を自分の主人とするのかということを変えました。神の下にいたアダムが身を食べる決断をした時に、神に不従順になっただけではなくて悪魔に従ったということになります。その行いがアダムの中に滅びる、朽ちる種になってしまったということです。その後は人類の中で不義というものを受け継いでしまったということ、不義を受け継いでしまった、相続してしまったということ。私たちはそのアダムの種から生まれたものですから。でもイエスに会った時どうでしょうか。私たちは新しく生まれます、ボーナゲンします。第一ヨハネですけども、ヨハネをこう言っています。私たちは朽ちない神の種から生まれたものだということ。最初は罪の本質性質がありました。それはアダムが間違った選択をしたので、それによって彼は彼の種を汚染してしまいました。そしてでも私たちはイエスの種、言葉から生まれました。朽ちない種から生まれました。ですから私は神の義、イエスキリストの中にあるものです。私はイエスキリストの種、言葉から生まれたものだからです。私がボーンアゲンした時、必要なことは何でしょうか。アダムとエヴァがその実を食べたらあなた方は死ぬと言った。でもその実を食べた時に体は死ななかったけど霊的に死んだということは分かっています。ボーンアゲンしたら何が起こるか、私の霊が生き返るんですね、生きるんです。そして2つ目のことは、聖霊が私の中に動いてやってくる、移動する、住むということです。涼しい風の吹いてくる時に神がそのにやってきた、そのことを覚えてますか。大丈夫ですか皆さん。で神はこう言うんですね、もう私あなたを去りませんよ、私があなたから去った時、あなたと一緒にいなかった時にあなた蛇と話してしまいましたね。だから私があなたを去らない、見捨てないだけでなくて今あなたの中に私は住みますと言ったと思うんです。私がイエス様を信じた時に私の霊が生き、そして聖霊様が住んできた、 聖霊様が私のうちに住んでいて、そして神の霊も私のうちに住んでいるということですから、もう私は私の性質、罪の性質といったものないんですね。なぜならば生まれ変わったんです。第2コリント 5-17、 キリストにあるものは皆新しく作られたものですから、古いものは過ぎ去ったんです。身を全てが新しくなったと言ってますから、行いあれをやった、これを罪を犯したとか物事ではなくて、性質、本質、あなたがアダムから受け継いでいた罪の性質、罪を犯さなければならないものはもう過ぎ去った、滅びることのない種からあなたは生まれたから、キリストがあなたの中にいる、そう言ってるんです。一つになるということ、それは今まで一度も作られたことがないようなものとなった。あなたがイエス・キリストを信じた時にまるで新しいものになったんです。もうペテロが言っています、あなたはもう寄留者ですよ、王国に属するものだから、地上に普通にいる人々と違いますよということです。あなたは生まれ変わった、天の種から他の王国に生まれたということです。ですから罪を犯すのはあなたの性質ではないんです。少しバックアップしましょう。なぜイエスが十字架の上で死んだのか、たくさんの理由がもちろんありますけれども、最初の理由は簡単ですね。神の御子が人の子にならなければならなかった、そして人の子が神の子になることができるためです。なぜ神が人になったかということ、人は失ったんです。神が人に権威を持ってくれた、地を失いました。人が悪魔に権威を与えてくれたので、神が人として来なければならなかった、そして人になって取り返すことができた。イエスが十字架で死んだ最も重要な理由、それは私の罪のために代価を支払うことができた。イエスが十字架の上で死んだ、それは私のためにだけではなくて、私としても死んだんですね。ローマ書が言っています、イエスが十字架に来た時、私も共に十字架につけられたと言っています。ですから私の性質も十字架でキリストと共に死にました。ちょっと考えてみてください。想像してください。キャンディスさんが裁判官で、そしてマイクさんが私の兄弟を殺しました。例えば裁判官が神のようですけれども、私がマイクを裁判官の前に連れて行ったら、あなたのお父さんは私の友達だから、あなた無罪ですよ、自由ですよ、それは憐れみって分かります。でもそこには義ではないんです。神様は憐れみの座に座っているんです。でも神の御座の土台というのは義ですから、神様は憐れみの座に座っているけども、でもその御座の土台は義なんです。ですからそれは神様にとってもチャレンジなんですね。その憐れみを解放するけれども義務をなされなければならないということは、裁判官が殺人を犯したマイクをあなたは無罪ですというならば、それは憐れみなんですよね。以前FOX のニュースのショーとか見ていたんですけれども、ある判事がいるんですね。それは人々にすごく軽い判決を下すとか、そういうショーを覚えてますか。その裁判官ですけれども、10人の子どもに性的虐待を犯した人をなんか3ヶ月の執行猶予で終わってしまった、でそういうニュースを聞いたら、それは正しくない、おかしいという思いが心から湧きますね。神はその義なる神ですから、私たちも神のイメージで作られていますから義を感じます。神は憐れみを解き放つけれども義も成就しなければならないということは、そこにそのマイク、殺人を犯した人のお母さんがやってきて、その裁判官、私が自分の息子のために死にますと言ったら、でもあなたも指名手配かかってますから、あなたが代わりに死ぬことはできないんです。あなたも同じ罪を犯してます。魂は結果的に死ぬんです。あなたも結果的に死ぬことになっているので、あなたが彼のために死んでも力がありませんよということになるんです。でも急にその裁判官の息子が入ってきて、ここからはだから神の御子イエスの話ですけれども、その裁判官が、あなたには何の罪も認められない、あなたは指名手配がかかっていない、決して罪を犯したことがないということは、あなたは彼のために死ぬことができるというふうに言うことができるんです。ちょっと待ってください、あなたは私のお兄さんを殺した人を許しちゃうんですか。なぜならばあなたのお兄さんも罪人だから、指名手配かかっているから結局死ぬんですよ。自分の罪のない息子を、決して死なない、罪がないから死なない人を身代わりに殺します。そのことによって義を立て上げることによって憐れみを解き放つことができます。古い契約、新しい契約、その違いはどこでしょうか。新しい契約は血による、イエス・キリストの血による契約です。わかりますか。神がアダムにこう言いましたね。ここに 命の木、良いものがありますよ。その死の木がありますよ。でもアダムは死の木を取った。でも私たちはその良い木から、イエス・キリストがその園に良い木をまた植え直してくれたんですね。私の血を飲みなさい、いや血ではないですね、私の体を食べなさい、私の肉を食べて私の血を飲みなさいと言ってくれたんです。分かりますか。木、園の中の木はイエスなんです。命の木はイエスなんです。その木から食べたら永遠に生きるんです。そして神が最後に木を園の中に戻した時、どこの園だったか分かりますか。エデンの園ではなくてゲッセマネの園でした。そして主は言うんですね、この木に来てここから食べなさい。神様が義を立て上げた、そしてそれによって憐れみを解き放つことができる。神はあなたに憐れみを解き放つんですね。あなたは自由です、どうぞ行ってください。あなたは罪によって背負う負い目はありませんということ。義を成就するので憐れみを解き放つことができるんです。ですから エペソでは言っていますけれども、 2-1、 あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って生んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分たちの肉の中に生き、生まれながらに御怒りを受けるべき子らでしたとあります。私たちはその性質、私たちの DNA の性質によって御怒りを受けるべき子らでしたとあります。でも神は憐れみ豊かな神を、私たちを愛してくださったその罪の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるんです。キリストにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいます。それは後に来るようにおいて、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちにたまる慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスによって作られたのですとあります。イエス様が私たちを恵みによって救った、どういう意味でしょうか。それは私は信じた、イエスが私のために十字架で死んだことを、それを信じた瞬間に恵みが解き放たれて、恵みがふさわしくない行為という意味だけではないんです。また恵みだけではない、あなたは罰に値するけれども、でも無視することを選んだだけではなくて、でも神様のオペレーション、働きをする力とも言うんですね。恵みによって救われた、悪魔によってあなたは掴まれていた、あなたは神の敵であった、あなたは救われたくなかった、神様があなたに恵みを解き放つと言ったらですね、来る、神の方に来る自由をくれただけではなくて力もくれたんです。分かりますか。ずっとあなたが自分ではできなかったことを急にできるようになったんです。神の恵みがあなたの上に解き放たれて、あなたが塵から立ち上がって、悪魔のその手から立ち上がって、私は神に仕えたい、することができました。あなたは神に仕えるという望みさえありませんでした。でも神が先に、私が恵みをあなたに解き放ちます、何かちょっと魔法の杖とか粉とか言えるかもしれません。でもそれはとても悪い例えでしたけども、恵みを解き放ちました。それによって急に神に仕えたいという願い、そしてそれをする力、その暗闇を出る力、暗闇を出て光の方に歩む力がありました。そして光に来ただけでなくて、あなたは光にされました、光となったんです。急に私は邪悪ではなくなったんです。急に私は怒りとか不義のものではなくて、新しく作られたもの、もう一度生まれた、ボーンナゲンしたもの、聖霊が私の中に住み、私の霊は義とされている、そして私は今神に仕えたい、私には使命がある、キリストの思いがある、だから私は栄光の中に生まれたということが分かる、栄光のために生まれたことも分かる。イエスが十字架の上で死んだとき、頭に茨の冠をつけていた、なぜですか。分かりますか。福音というのは全て作られたものに語られるべきでした。この福音を全ての作られたものに語りなさいと言いました。福音というのは人類に対するものだけではないんです。全て作られたものですから、なぜイエスが茨の冠を負ったのか。アダムへの呪い、あなたは一生懸命働くけども茨とアザミしかない。イエスが十字架に行ったとき、イエスはあなたと共に十字架に行き、そしてイエスが茨の冠をかぶりました。そのことであなたと、そしてその被造物を罪から自由にしました、あがなったんです。ヨハネの20章、ヨハネとペテロは墓に走っていきますけども、覚えてますか。ヨハネの方が先に行ったんです。なぜそれを自分で書いたんでしょうね、面白いですけど。そしてペテロがそこに入っていきました。イエスがもうそこにない死から蘇ったことを見つけた、その服とか布を見つけましたね。 頭を巻いていたものは畳まれて他の場所に置いておりました。体を巻いていたものは同じ場所に置いてありました。なぜでしょうか。イエスが死から蘇った時に頭は明らかにされた。頭がイエスだからです。体はこれから明らかにされるからです。何が起こったんでしょうか。今日のポイントの最後ですけれども、イエスが死から蘇った時に頭は明らかにされました。でも体はこれから明らかにされるんです。ローマの 8-18、 今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。滅びの束縛から解放されて栄光の自由に被造物も入ると書いてあります。すべて作られたもの、私たちは被造物全体が今に至るまで共に向き生みの苦しみをしていることを知っています。悪魔はあなたが誰か知っています。神もあなたが誰か知っています。見つかりたちもあなたが誰か知っていますよ。作られたものもあなたが誰かを知っています。でもあなただけなんですよ。自分が誰かということを分かってないの。すべて作られたものは待ってるんです。熱心にうめいてるんです。あなたがボーンアゲンしてイエス・キリストを信じたものになったということを待ってるんです。すべてのものは過ぎ去ってすべてのものが新しくなりました。作られた者たちもそのボーンアゲンの経験をします。黙示録覚えてますか。こう書いていますね。私は新しいエルサレムが天から地に下ってくるのを見た。そしてその声を聞いた。見よ、私はすべてのことを新しくする。イエス様が新しいものを作るだけではなくてすべてのものを新しくするということですね。新しい天、新しい地、あなたが新しく作られたものになったようにその滅びから解放されて栄光の中に入る神の子のようになるんですね。良い言葉ですね。どうぞお立ちください。多分今日この中にまたそのこの教会の建物の中、またそのアイベテルテレビで見てる人の中でですね、この生まれ変わったことがない人、ボーンアゲインしたことがない人いらっしゃると思うんです。あ、この話ちょっとうますぎる話だよねと思ってるでしょう。でもそのうますぎる話というのは大体本当の話なんです。あとはもしかしたらすでにイエスを信じると言っても離れたかもしれません。そしてその状況で今日ここにいる、またはこの見てるかもしれません。私イエスを受け取りたいです、イエス様が私の人生を導いてもらうことを望みたいと思う人はどうぞ、手を挙げてください。手を挙げていただいて、あなたが手を挙げるとこの印は信仰を思って踏み出しているということです。今信仰でイエスキリストを受け入れるということなんです。今手を挙げている人いるでしょうか。またあなたはこの動画見てるだけかもしれませんけれども、見てる方でもどうぞ立ってください。あなたの今でもオフィスでもどこで見たとしてもどうぞ立ってくださって、自分は今イエスキリストのために立ち上がる、そしてイエスキリストに私の人生を導いていただいて、私は自分の人生ずっとイエスに従うという決断をする人。聖書はこう言ってます。一人の人が救われたら天使たちはあなたのためにすでに救われている人以上にあなたが今日救われることで嬉しいんです。イエス様を信じてイエス様に従っていって、あなたの主であってあなたのマスターにしたいという方、どうぞもう一度手を挙げてください。誰かいますでしょうか。そこにいますね。素晴らしいです。祝福します。そこにもいますね。あなたを祝福します。イエスの御名によってあなたを祝福します。その新生した人、ボーンアゲンした人いますか。いつもこう良くないことをやりたいと思ってしまった自分であることをしている、だから良いことをしたいという性質に生まれ変わりたいという人いますか。ありがとうございます。素晴らしいです。聖霊が語れと言っているように感じるので言いますけれども、この中に中毒的なアディクティになっている人がいると思うんです。薬とかポルノとか怒りとか苦味とか、それをやめることができない、自由になることができない、それが聖書が言っていることなんです。あなたは自由になろうとすることはできるけども、でも恵みを受け取るまで自由にはなれないと言っているんです。罪は行動だけじゃなくて罪の力というものがありますから、あなたがそのように感じているんだったらどうぞこの前の本に出てきてくださって、この人たちがあなたと一緒に祈ります。10分ぐらいだけしかかからないと思いますよ。ですから来て聖書もあなたにあげたいと思いますから、その教会にとか宗教にとかそういうことではないんです。どうぞ来てください。 どうぞ皆さん、残りの人たちは手を前に出してください。あなたを祝福します。祈ります。祝福というのは呪いよりも何千倍も良いものって分かってますよね。私があなたを祝福するときにあなたで何かが起こります。神様の臨在がオデベエドムの家に来たとき、その家のすべてのものが祝福されたと反映したとありますから、そういうのいいですよね。あなたの家族にそれになってほしいと思うと思うんですけれども、祈りましょう。主よ、あなたの民を祝福します。ベテル TV を通して、動画を通して見ている人々を祝福します。この部屋の中の人を祝福します。感謝します。私たちは良い働きのために作られたこと、ありがとうございます。あなたがすでに準備をしています。計画と目的があります。私たちが皆あなたの道を歩むことができるように導いてください。ここにいる人、すべての人たちを祝福します。あなたが自由にしてください。喜びで満たしてください。私たちがずっと喜びで満たされて生きることができるように、そしてそのことによって、あれ、あなたなんでそんな幸せにしてるんですか、楽しそうにしてるんですかと分かりますように、イエスと皆によって祈ります。祝福します。